それではこの朝は裁く方は主です、裁く方は主ですという題で、御言葉を問い継がせていただきます。前回2週前になりますが、前回私たちは、パウロを通して福音が語られ、また御霊と御力によって、主への信仰へと導かれた、コリントの教会がキリストを土台とし、また御霊のうちに、御霊をうちに宿す神の神殿であることを見ました。それゆえに彼らはキリストのもの、神のものであるとパウロは言ったわけですね。またそのことのために主はすべてのもの、つまりパウロ、その彼らにとって指導者といえますが、パウロやアポロ、ケパといった人々を、またこの世界であれ、命であれ、死であれ、現在のものであれ、未来のものであれ、すべてを彼らに与えておられると私たちは見ました。その彼らをしてイエス様を知り、神のものとされて、いよいよその信仰が成長するために神様は全てを与えておられると。同じように神様は私たちをも主への信仰へと導き、さらに、それがさらに成長するために成長って言った時には、私たちがいよいよイエス様のように変えられていくということですけれども、そのために全てを与えてくださっています。キリストを土台として建てられる私たち神の神殿が、その終わりの日の主の日によっても焼けることのない、焼けてしまうことのない価値あるもので建てられるためですね。ですから私たちはある意味その言い訳はできない。これがない、あれがない。私はこうだから能力がなんとかっていろいろ言い訳して、私はだから、イエス様信じてるんだけど、私たちの生き方はもう、全然草や、なんでしょう、すぐに火によって焼けてしまうようなものですとは言えない。またはその指導者たちはあの人たちのせいだ。または究極的には神様のせいだって。ね、あなたが成長させてくれなかったとかって、そういう言い訳で神様すべてもう、言ってしまうならば、困難さえも苦しみさえも、そういった試練さえをも用いて、神様は私たちをいよいよイエス様の清さに預からし、イエス様のようにさせてくださる、そのためにすべてを与えてくださっているというわけですね。こういうわけですから、そういうわけ、前回とかですね、そういうわけですから、その続きである今日の一節でパウロはこのように語っています。こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。私たちその指導者たちですね、パウロ、アポロたちのことをキリストのしもべ、神の奥義の管理者だとあなた方は考えなさいよ。くどいようですが、ここでもパウロは自分やアポロのことをキリストのしもべですよって、私たちはキリストではない、私たちはしもべですよ、また神の奥義の管理者ですよって、主人ではない管理者ということで、コリントの人々をして、彼らが私はアポロに、私はパウロにって言ってた、その彼らがつくべき方はキリストであるというわけですね。ちなみにこの奥義とは複数形ですので、神様を表す真理のすべてをこう指していると思いますが、と言えますが、究極的にはイエス様のことですよ。イエス様のこと、イエス様こそ御霊によって、神ご自身の御霊によって啓示された神の知恵、私たち罪人を救うことのできる神の奥義だからですね。これとそのままイコールする必要はないんだけれど、究極的なイエス様のことを指していると言っていいでしょう。パウロはこのように自分を含む主に用いられた人たちのことを、主人に仕えるしもべ、また主人から任せられたものを管理する管理者として説明することで、コリントの人々たちにも、あなた方私たちのことをそのように考えなさいよって、で、こう言うわけですけれども、そしてその上で、じゃあ管理者としての自分たちがどのようなものであるべきかを続く2節で記していますね。この場合管理者には忠実であることが要求されますと。この忠実という言葉、英語では faithful とありますけれども、信頼できる、忠実っていうことは信頼、そこに信頼できるっていうことが含まれているわけですよね。信頼できない人を忠実とは言わないわけですよね。だからその忠実って言った時には信頼がそこには込められるわけですが、皆さん管理者というのは誰に対して、また何に対して忠実であることが求められますか？ 管理者。もちろん自分の主人に対してですよね。その管理を任せてくださった主人に対して忠実に、また主人が管理するように任せられたその働きに対して忠実であるべきですよね。管理者というのはね。そしてこれらというのは、一つとして、理解される必要がありますね。どっちかだけではない。というのはどちらかだけということは成り立たない。ですよね。というのも、その主人に対して忠実な人、この主人に対して忠実な人は、その何をもってそれを証明するか、忠実だ、忠実ですよ、私あなたに忠実ですよ、信頼してください、私は信頼できますよってね、って言ったらそうなのか、違いますよね。そうだっていうことを、ね、もちろん任せてくださいってこう言うわけですよ。いや、私は頼れないし、私は忠実じゃないから何も任せられて、そんな人にはちょっとまだね、まあ謙遜なのかもしれないですけど、いや、任せられないわけじゃないですか。でも、その忠実さっていうのは何にもって証明されるかというと、その委ねられた、任せられた働きを忠実に行うことによってですよね。ところが主人に対しては忠実のようでも、いや忠実ですよって、そのようでも委ねられたものに、には忠実でなかったり、ちゃんとその働きをしない、忠実だって言うんだけどその働きをちゃんとしていないかったり、また反対に委ねられたものはちゃんとやるね、ちゃんとしているようでも、でも主人に対する心の態度が問題であるならば、正しくなければそれは管理者として忠実なものとは言えないですよね。どっちかというのは、忠実であるということはさっきも見ましたが、その信頼関係に基づくことだからですね。信頼がそこには含まれる。いずれにしてもここでパウロは自分たち管理者には忠実であることが要求されていますと。私たちが主人ではないです。私たちは管理者です。ですからあなた方は私たちを管理者と見なさい。しもべと、キリストのしもべと見なさいよ。これ何度も言いますけれども、というのは人々が、何々先生、パウロ先生、アポロ先生とかって言って、あの人がすごい、この人がすごい、人間は素晴らしいって、その人間の知恵、人間の賢さ、ここがメインになっていたからですよね、教会の中で。キリストのしもべ、神の奥義の管理者であるパウロをして、彼が忠実なものであるかを判断するのは誰ですか？主に対して、任せられたものに対して、ね、忠実でって言いましたけれども、それを忠実だと判断するのは誰ですか？彼が、ね、あなた方は神の畑ですよって、私たちは神の協力者。神と協力してその畑をこう耕して成長ですよね。神の畑、また神の建物、ここキリストを土台に建ててますよって聖霊のね、そのと呼んだコリントの人々、また全ての教会と言ってもいいでしょうが、また他の人々のがそれを判断するんですか？つまり私たちで言うならば、皆さんがその牧師なりね、その指導者リーダーたちをね、あ、忠実なものだってね、よくやってるよって言ってね、判断するその人たちでしょうか。彼らそのコリントの人々がパウロの働き、またアポロにしてもそうですが、をその働きを評価することで、それが主に対するそのパウロであったりアポロの忠実さを認めるもの、ある意味その証明するものとなるのでしょうか。またはパウロ自身が、その働きをするパウロ自身が、自分はこれだけのことを主のためにしました、してきた、ね、これだけの人を救いに導き、また多くの教会を建てたと、自分の行いを誇ること、自分自身を誇ることで、自分は忠実なものだってね、確信を持って言うことができたらば、それがパウロをして、それがアポロをして、それがケパをして、ペテロをして、主に対して忠実なものと決定するものとなるのでしょうか。 私たちというのは私自身が、いや私は忠実にやってますよ、これだけのことをして見てください、これだけの、ね、結果を生み出して、だからで私自身のうちの何よりも確信があるので私は忠実なものですよって、私がそれを判断するんですか、皆さんですか、私ですか。3節見てください。しかし私にとってはあなた方による判断は判定あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実私は自分で自分を裁くことさえしません。皆さん、パウロはなぜこのように言ったんでしょう。あなた方による判定あるいはおよそ人間による判決、まあ、それ以外ね、コリント以外の人たち、またその人間って出てきますから、その人々による判決、で裁きを受けることはとっても小さなことだ。実私は自分で自分を裁くことさえしない、自分で自分をジャッジもしない。なぜパウロはこのように言ったんでしょう。彼がコリントの人々やまたその他の人々を自分よりも劣るもの、低いものとして見下していたので、彼はこのように言ったんですか。あなた方はあんまり役に立たない、ね、あなた方に判断されても私はどうでもいいってね、その全然その もう相手にしてないというか。で、以前見た箇所ですね、このコリント、以前見た箇所によると、確かにパウロはコリントの人々を、御霊の人、私たちはね、御霊の人ですよって言いながらでも、あなた方は肉に属する人だ。今でもそうだ。ね。で、キリストにあって硬い食物を食べる聖人なのか、ね、マチュアな人なのか、成熟したものかっていうと、乳を飲むまだ幼子のようだ。神の人をね、愛と忍耐を持って人々に仕える人かっていうと、いやいや、ね、私が偉い、誰々が偉い、ね、こう、ね、正しいなんとかって言って、妬み争い、そして分派を起こしている、ただの人と一緒だ。と言っていますから、そういうところからして、パウロが人々からの評価、そういった人々からの評価、判断を小さなことと見ていたのは、その通りだと思いますね。価値が違うわけですよね。その通りだと思うわけです。彼らが主の御心を反映するものではなかったからですよね。でもそれは決して見下すっていう意味ではなかったでしょう。じゃあなぜ彼は自分で自分を裁くことさえしないと言ったんですか。皆さんが知る人でちょっとイメージしてみてくださいね、であんま浮かんでほしくはないんですけれども、で私の顔が浮かんだらもうそれまた後で教えてください、私のどこがダメなのかね、それを聞くのも半分にね、へりくだってするそのしもべとして必要なクオリティ質ですから、言ってくださっていいんですけれども、どうぞ皆さんイメージしてみてください。皆さんが知る人で他の人からの意見またはその評価といったものを重んじない、あるいは軽んじるって言ってもいいかもしれない、もうどうでも相手にしないという人はどんな人ですか。他の人からの意見その評価というものを小さなものと見る、もうどうでもいいことと見るような人っていうのはどんな人ですか。そういう人は聞く耳があるようなイメージがありますか。どちらかというとそういう人は聞く耳がない人と言えると思いますが、大抵そういった人は自分の考えが強いわけですよね。自分自身が強い、頑固な人、傲慢な人と言えると思います。もっと言うと自己中心な人、独りよがりの人ということができると思いますよね。でもパウロは、私は自分で自分を裁くことさえしないしないと言ったわけですよね。つまり自分で自分を判断することがなければね、もう聞かないのは私の意見が素晴らしいって言ってるわけじゃないですよね。じゃあその自分で自分を判断することがなければ一体誰の判断によってパウロは歩んでいたのか。自分がこう思ったら、自分がこうできたと思ったら、自分が確信を持てたらそれが全てだっていうようなことは言ってないわけですよね。人のも聞かない、人も聞かないって言ったらおかしいですが、その判定も小さなことだとする。で、自分で自分さえも裁かないとしたら、彼は、誰の判断によって歩んでいたのか。 まあ、説明がちょっと後になってしまいました。この日本語で、特に新改訳 でここでは判定とか判決、裁くと訳されている、この別々の訳されていますが、これどれも同じ単語ですね。最初の2つ、判定判決というのは1つの単語にかかってます。で、その後パウロは自分で自分を裁くこともしない、このこれらというのは同じ単語ですね。つまり、まあ、尋ねるとか問いただすとか調べる、また今私がよく使っているこの判断ですね、まあ、これは批判とか吟味するといった意味合いも含まれています。判断って、私は今何度も使っていますが、そういった意味合いの単語が使われています。ですからパウロがこのように言ったのは、言った時、私たちは彼が人々による評価ではなく、判断ではなく、また彼自身の判断によるものでもなく、それ以外のものによって歩んでいたことがわかるわけですね。で、何なんだって、ね、誰の判断で、誰の価値の前にその歩んでいるんだ。4節、私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。今日の題にもしましたけど、私を裁く方は主です。同じ裁くっていうことで、私を判断され、私を忠実なものとして認める、その判断する、評価するのは主です。パウロをして彼が忠実なものであるかを判断されるのは、この主なる神様です。自分の主人としてパウロが仕えていた、仕えてきたし、この時も仕えていたキリストこそパウロを裁くお方でした。故に彼はこの主から、このお方から忠実なものだ、このお方に信頼され、信頼できるものとして認められることを彼は何よりも願い求めたわけですね。人々ではない、また自分自身がどう思うかでもなくて、このお方がどう判断されるか。事実、パウロがこのコリントで1年半腰を据えて伝道したのも、どうですか、ああ人々がパウロなんとかとどまってほしいって言ったからですか、それともパウロがいや、なんか感じる、ここになんか感じるって言って、彼がそうやって言ったからですか。彼が1年半そこで伝道したのも、主がそのように語られたわけですよね。恐れずに語り続けなさいね、この町には私の民が、ね、大勢いるから、誰もあなたに、ね、危害を加える者はいないって言って、主が直接語られたゆえに、パウロはこのお方を求めるゆえに、そこにとどまって1年半伝道したわけですよね。福音の種を植えた、キリストの土台を据えた。ですからパウロをして彼がコリントや他の人々からの裁きを小さいことと見ていた理由、そのこのように言ったのは、また自分で自分を裁くことをしなかった理由は、それは彼の傲慢さから来ている、出ているものではなくて、もうどうでもいい、そんなのはどうでもいいって言ってるんではなくて、何よりも全てをご存知の私の主人であるこのお方による裁き、このお方の判断を私は最も大切とする、このお方に受け入れられること、このお方に良しとされることを私は最も大事なこととするからですね、そこから来ています。どうぞ彼の言葉に注目してほしいと思います。私にはやましいことは少しもありません。皆さんどうせなんかもうその説明っていうか、私もしっかりね、何度も読んでこうあれしないと、なんかちょっと間違えると本当にもう傲慢なんじゃないのかってね、なんでそんなこと言うんだろうってなるでしょ。皆さんイメージしてみてください。誰かがいや、私は全然自分をね、吟味しても私は全然やましいことがありません、本当かよって なりませんかねえ。まあまあ、その人の言葉、生き方、すべてを近くにいて、特に家族ですよね。近くにいて、それで、ね、こう、家族も、ああ、そうだって思える人だったら、まだわかりますよね。その証人たちがいたとしたらね。でも全然それを知らない人が、私はやましいことは全然ないんですけど、って言った時に、どうですか、皆さん。パウロはこう言うわけですよね。私はやましいことは少しもありません。皆さん、あなたはそのように言うことはできますか。主なる神様の前ですよ。主なる神様、私たちは知ってますよね。神様がおられるということを知ってるわけですが、このお方がもうそこに目には見えないんですが、おられる、 わけですよね。そのお方の前に皆さんは、私にはやましいことは少しもありませんと言えますか。でもこの言葉の中に、私たちはパウロがいかにその本当に文字通り命を懸けて真剣にこのお方への信仰に歩んでいたかを見ることができるわけですよね。これを聞いた時に、いやーってね、本当かよって、そうは私は思わない。今までずっとそのパウロのね、人柄をこう見てきた時に、もちろん彼をパーフェクトだとは言わないですよ。でもそのやましいところがないと言えるような生き方を、彼は本当にそこに向かって一心に走っていたっていうのが伝わってきますよね。そこには妥協が見られない。皆さん、今の時代、主への信仰は本当にカジュアル、非常にカジュアルになっています。自分が主に仕えるのではなくて、主が私に仕えるものであるかのように捉えている人は決して少なくはない。私のための主、主のため、もうその意味はその通りもあるんですよ。でもどこまで行っても神様を自分のしもべのように考えているということはないでしょうか。でそのような中で、もし誰かが、ね、私にはやましいことはない、少しもないというならば、それは非常に大胆な発言と言えるでしょう。パウロのように本当にそのようなものであるか、本当にそのような人なのか、それともその人のうちにただ罪の意識がないだけなのか、もう何でもあり、全然もう罪を罪としない。今の時代は、本当に今の時代はって、これまでもそうですよ、変わらないわけですが、でも今の時代に生きる私たちですから気をつけないとですが、聖書が言ってても、いやそれはそんなことがない、いや他ではこう言ってるからね、いやそれは罪じゃない、もう神様許されるからって、罪を罪としない。でもう罪を罪としなかったら許しの恵みはないですからね。十字架の恵みはわからない、もう受け入れられて当然、天国に行くのは当たり前っていうあれですよね。もちろん罪の意識、その罪の自覚さえも聖霊様が与えてくださるものなので、分かれって言って分かるものではないわけですけれども、でもその本当にそうなのか、ただその人にそういう感覚がないだけなのか。で感覚がないことは多いですよ、皆さん、私たちはね。ですから本当にへり下って、主よ、本当の私の姿を見せてください。他の人と比べてではなくて、御言葉を通して、あなたの絶対的に正しいその御言葉の前に私の姿を見せてください。そのようなへり下った態度が必要ですが、でも皆さんいかがですか。私にはやましいことは少しもない。じゃあパウロは自分でそのように思うから、それが事実だと言っています。やましいところがないから私は大丈夫なんだと言っていますか。言ってませんよね。そのすぐ後、私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。これはパウロをして、いやだから私は罪人だ、有罪だと言ってる意味でもないわけですが、でも要はそれを判断するのは主なるキリストであると彼は言うわけですよね。私の判断じゃない、人々の判断でもない、このお方だ。でもこのお方に認められるように、私はやましいところのないように、責められるところのないように生きてるっていう意味ですね。パウロは主人であるイエス様から何の罪も見出されないような歩みをいつも心がけていたということです。もっと積極的な表現を使うならば、主の御心を求めていくことで主に喜ばれる歩みへと常に向かっていたということですね。何回もいつも聞いてることですので、当然のことで聞こえると思うんですが、皆さんどれだけ日々、そのいつも常にというか、主の御心を求めて歩んでおられます。皆さん、私が思って、あ、いいことだと思ったイコール主の御心じゃないですからね。主の御心は御言葉を通して主を語ってください。このどのような中でも祈りを通して主に近づく、その御心を求めるとそういうことですよ。そういうふうにして主が本当にここで一緒にね、歩んでおられるように、歩んでおられるんですよ、ように。イエス様は首輝きを共にあえて一緒にね、歩調を合わせて歩んでいる、そのような歩みって言えます。皆さん、 ではだから何ですか皆さん。パウロは自分を裁く方は主ですということで何を言わんとしているのでしょうか。彼自身をディフェンスするためにこれ言ってるんですか。いや私は主のために歩んでるから人々に何言われても気にしない、私は自分で自分をジャッジしないこの方の前に歩んでますよって言って、それが結論ですか。5節見てください。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する称賛が届くのです。まずパウロは主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけないと言っています。主が来られるまでとは、まあ、イエス様の再臨ですよね。つまりこの世の終わりの日のことですが、その時が来るまでは、主が戻って来られるまでは先走った裁きをしてはいけない。このことはどういう意味でしょう。ここでパウロに先走った裁きをしてはいけない、それ何のことですか。もし何についても、もうこれもこう日本語ではね、何についてもですからって書いてますが、先走った裁きをしては、まあ、先走った裁きですから、何についてもさ裁くなじゃなくて先走ったっていう、まあ、そういったことが日本語ではついてますけれども、これは一切裁きを行ってはいけないっていうことですか。裁くなんて、もちろんイエス様も裁いてはいけないってこうおっしゃるわけですけれども、一切何も裁くな、見ても見ぬふりしろ、言うなと。コンフロントって英語で言いますが、その人にその罪を責めるな、ね、裁こうとするな、あなたも罪人だろ、自分を顧みて黙っていなさい、何も言わずでも神様を示してくださるか、いつかこの人は分かるでしょう。これはもう典型的な日本人クリスチャンのあれですよね。で気づいていつまでたってもその罪がわからない、で変わらないっていうことを後で刈り取るっていうことも実際にはある。愛を持って真実を語るっていうこともこれは真理なわけで、何でも黙っていたらいいかっていうとそうではない。つまり私が言わんとし、この一切裁きを行ってはいけないっていう、もしそうであるならば、この後同じ手紙の中で兄弟の中で罪を犯している者があれば、その人を裁くようにパウロが教えていることは矛盾していますね。この後またさらに問題が出てきます。会員の問題とかいろいろ出てくるわけですけれども、そのことでパウロが裁くようにって言ってるのは矛盾をしますよね。矛盾なわけです。こちらでは一切裁きをしなさんな。でもこっちでは裁きなさいっていうのは矛盾になるわけですよね。で、ここで間違ってはいけません。私たちは、教会はですよ。教会の内側、内部の私たちは、同じ家族ですね、同じ兄弟姉妹です。主を土台とするその家族の中でイエス様を信じていると言いながら明らかな罪です。わざわざほじくる必要はないんです。明らかに罪と思える、そういったことをしている人があれば裁きを行わなくてはいけない。マタイで行くならば、まず一人が行ってその人にそのことを告げる。悔い改めないならば二人または三人で行って告げる。で、それでも聞き入れないんだったら教会に言ってこの人は除名されるという、この群れからね。でもそれは除名することが目的ではないことは皆さんわかりますね。気をつけてくださいね。あと一回しかない。あと何回でチャンスが終わりで、もう除名だっていう話ではない。なぜそのことをするんでしょう。なぜその罪を犯した人に対してそれは罪ではないのかって私たちは言うんですか。そういうカルチャー、教会の中でそういったことを真剣に受け止めるんですか。そのことによってその人が悔い改めへと導かれるためですよね。自分では見えていないかもしれない。私たちもあるでしょ、ブラインドスポットですが、見えていないかもしれない。分かっていても助けが必要な場合も、ストラッグをしているかもしれない、または全然平気でしている、まあ、そういった人が除名の対象になりやすいわけですけれども、必ずしもそれで分からないわけですよね。そういった時にいや黙って言うべきじゃない、傷つけるからとかじゃなくって、家族であるからこそそれは問題ですよ。ちょっとのパン種が全体膨らみますよ。あなたのこの一つの問題が教会全部にえって、その人自身だけじゃなくて全体を壊しますよ。そのことにより私たちはそれを真剣に受け止めるし、その人が悔い改めと導かれて主に立ち返って許されるためですね。 でも外部の人、これ今日今の私の教会がこれ反対にしやすいんですが、外部の人つまり未信者は神様が裁かれる。ここを気をつけないといけないです。私たちは内側ではなあなあにして目をつぶって、まあまあまあ主は許されてるかってやって、外側の人たちあんな人信じられない、こんな生き方して信じられないって、イエス様への信仰がない人たちに対してそういう目でジャッジしてたら、どこで福音を私たちは手渡すんでしょう。あなたがいい人になったら来なさいって、自分は許されて感謝だって言ってるのに、他の人はあなたがいい人になったら教会に来ていい、あなたがこうなったら救われますよっていうメッセージだったら誰も救われないわけですよね。内側の人への裁きは私たちは行うべき、でも外側の人、主が裁かれる。じゃあパウロの言う先走った裁きをしてはいけないとはどういう意味なのか、それはもうずっと 毎回見ていますが、コリントの人々をして彼らが自分自身や人間の知恵賢さを誇ることで自分の判断を正しいものとする、正しいものとし、でも他の人々を間違っているとするところから生じていたこの分派の問題や妬みや争いに関して、ということができますね。ね、そういったことに関して、ね、先走った裁きをするなんて、ね、パウロが偉い人なんだ、アポロの方が上だとかね、ケッパがどうこうってそうするなんて、私たちが正しいとか間違って、そういう、ね、その御言葉からそういったことではないわけです。でもパウロはここで言うわけです。神の協力者、神のしもべとして、その人が本当に主に信頼されるものであるか、つまり主人に対して忠実なものであるかは主の日に明らかになります。主が来られた時にそのことは明らかにされますよ。そしてこのことは私たち全ての信仰者にも当てはまると言っていいでしょう。なぜならその日、主は闇の中に隠れたことも明るみに出され、だし心の中の計りごと、考えて思いまでも明らかにされるからです。これ指導者たちのことだけではないですよね。どこで指導者というのもラインが難しいところです。全ての人に当てはまると言っていいでしょう。皆さんいつも言うことですが、私たちは人の目はごまかせますよね。いや、私の目はごまかせない、あの人の声だごまかせ、私の目は鋭いです、そういう話じゃなくってね、人の目はごまかせても、でも神様の目はごまかせない。神様はごまかせない。人の前ではいくらでも外側を装うことはできても、神様の前ではみんな裸同然ですよね。隠せない。やましいことがあっても、心の中のやましい考えあっても、それらを全部神様に裸同然。もう神様は全てご存知。このお方は私たちが暗闇の中で起こった全てのこと、また心の中で考えたことの全てをご存知であられます。その上でそれらを明るみに出され、裁きを行われる。では一体誰が私にはやましいことが少しもないと言えますか？それで。皆さん、あなたはその人ですか？すごいですよね。そういった意味もあってパウロはそう言ったっていうのは、本当にその徹底していたっていうあれがわかるわけです。でもそれは彼の頑張り、義務とか、その元パリサイ派ねみたいな、そういう話じゃなくって、本当に主を愛する、その恵みに満たされていたゆえにこの方を追い求めるっていう、そのところから来てますが、皆さん、あなたはその人ですが、私自身は正直まだそこにはいけない。もう本当に主の恵みだなって思うんだけれども、やましいところがないかって言われたら、いや、ありますって言うしかない。それが正直なところですね。でもそうであるならば、なぜパウロはそのすぐ後で、まあ、パウロは言えたって言ったらそこまでなんだけれども、その時神から各人に対する称賛が届くのです。その時神様からそれぞれの人に対する称賛が届くのです。この言葉ももちろん第一次的においては、その神の協力者しもべたちに対する称賛と言えるでしょうね。 この後も続きもパウロは私とアポロのことに当てはめてこうやって語ってきましたって言ってますから、もうこのことは第一的にはもうそのしもべ協力者としての彼らに対する称賛、つまり主に対して忠実なものと認められたものに与えられる、以前は報酬ということを見てましたが、神様から称賛を受ける報酬のように理解して良いと思います。でもこれもまた決して、パウロやアポロといった指導彼らだけに限らずに全ての信仰者に当てはまると言ってよいでしょう。というのもイエス様に対して忠実なもの、イエス様に対して忠実なもの、つまり最後までイエス様への信仰を持ち続けたもの、この方への信仰ですよ。この方のために何かしたっていうのは救われてて信仰があればついてくるわけですけれども、この方への信頼、信仰、イエス様こと救い主っていう、そのそれがもう、もうなんか小さなものどうでもいいになんじゃなくて、いよいよ私のうちで大きくなる、イエス様あなたが全てですっていう、その信仰を持ち続けたものだけがよくやった忠実なしもべよと主からの称賛とともに天の御国迎え入れてもらえるからですね。でもパウロにしても私たちにしても本当は神様から称賛をいただけるものなど一人もいない。神様の絶対的なその正しさの前には、全ての人は汚れたもの、自己中心、罪人に過ぎないゆえに、神様から称賛を受けるどころか、誉れを受けるどころか、滅びの宣告を受けるのみですよね。でもそんなものを愛し憐れんでくださる神様が、ご自分の御子を使わして、もうずっと旧約聖書で約束した私は救い主を送るよって、この方があなた方を救うって、その御子を使わしてくださったゆえに、またイエス様が私たちの全ての罪を身代わりに負ってくださって、苦しんで十字架にかかり、その死、身代わりの死、贖いの死を遂げてくださったゆえにので、罪人に対する、私たちに対するこの救いの道が備えられた。自分たちにはどうにもできない、自分で自分をどうすることもできない、この命、ね、もうその死、それを超えるものは何もない。でもこの神様が自らその救いの道を備えてくださった。イエス様をキリスト救い主と信じるだけで罪許されるという恵みが、神様ご自身によって与えられたわけですね。これが恵みなわけです。ギフトなわけです。私が勝ち取ったんではない。私が正しいから受けたんではない。私はそれを受けるに値するっていう人は誰もいない。でも神様がご自身の素晴らしさのゆえに、皆のために私たちをそのように救ってくださった。その救いの道を与えてくださった。でもそこには罪が許されるという以外の意味も含まれています。ああ、罪許された。よかった。で終わらない。終わらないというか、それだけではない。つまりイエス様は十字架の死に至るまで父なる神様に従い通された、実に死に至るまで神様の御心に従い通されたゆえに、誰にも成し遂げることのできなかった完全な歩みを主が成し遂げてくださったわけですね。私たちはできない。どこまでも、ああ、じゃあもう許された。だからイエス様、ああ、神様は私は従っていきますって言っても、いつもできないわけです。完全な意味にならないわけです。ね。誰一人としてそれを成し遂げた人はいない。だからイエス様は、この旧約聖書を踏み直すかのようにして、ね、イスラエルの民が失敗してきたのを踏み直すようにして、イエス様は、ね、荒野で誘惑を受けてね、その、ずっとそのイスラエルの失敗、イエス様は人としての弱さがありながらでも、罪を犯すことはなかった。つまり、父なる神様の御心をいつも求め、この方と共に歩まれたゆえに、それを踏み直して完全な歩みを全うされたわけですね。これでされたんだけれども、あ、それはイエス様ねっていう話じゃなくって、ですから私たちがイエス様を救い主と信じ、このお方と一つにされることで許された、イエス様の十字架で許されただけじゃなくて、イエス様、パーフェクトなイエス様の歩みは私のものだと神様は見てくださる。 だから私たちは証明する必要はないんです。だからどうでもいいって言ってんじゃないですよ。この後何でもいいっていう罪を犯しましょうっていう話じゃなくて、だから私たちは証明しようではなくって、本当にそうなんですかって、許されただけじゃなくてもう私はパーフェクトなんですかって、神様の目にね、感謝します、喜びにあふれてイエス様を見上げていくときに当然その歩みが伴うわけですよね。でそこでもあれパーフェクトの歩みって見てくださるんだけど、実際には違う自分があるわけじゃないですか。でもそこを主はご自身の御霊と御言葉を通していよいよそれをイエス様に似たものとして変えてくださるわけです。ですから神様はイエス様のうちにある私たちを義なるもの、不義じゃない、もう義なるもの、やましいところのないものとして見てください。そしてここに私たちがいつでも主の十字架のもとに帰るというか、そこに行く理由、どこまで行ってもこの十字架、この福音から卒業することのない理由を見るわけですね。それは伝道が必要な人、未信者で信じるときにイエス様の十字架必要なんだけど、あとは必要ないんじゃなくって、毎日私たちはいつもイエス様のもとに行く、この十字架の恵みによって、あ、許された、そしてもう私は義と認められている、イエス様を救い主と信じる者は罪許されただけではなく、義なる者、すでに聖なる者とされています。そしてすでに聖、そのような者とされているので、神様はこの信仰に生きる、つまりイエス様に信頼して歩む私たちを、御霊と御言葉を持っていよいよイエス様に似た者へと作り変え続けてくださる。このことは聖化と言いますけれども、聖化と言いますが、私たちは皆、もうすでにこの信仰をいただいているならば、皆その過程にあるわけです。私はそこにはない。私は成長してないと思うか、私は救われて、そういうんじゃなくて、もうイエス様の信仰をいただいているのは、皆その、この成長の過程にあるわけです。ですから、そしてやがての日、神様はキリストと同じ、イエス様と同じ栄光の体を与えてくださることで、私たちの救いを完成してくださる。パウロだけでなく、私たちが皆、誰か他の人の考え判断によってではなくって、もちろんケアしてくださいよ、他の人、いや私は聞く耳持たないという意味じゃなくて、本当にケアしてください。でもその評価によってあなたが歩むという意味ではないこととして、その判断によるんではなくて、また自分自身の判断によるのでもなく、ただイエス様にのみ信頼し、主を自分を裁く方、このお方が自分を判断される方として、このお方の御前に歩み続けるのはそのためですね。この方が私たちを救いを完成してくださる、主だけが私たちの罪を許すことのできる方、称賛を受けられる義の歩み、それを下から称賛受けられるっていうよりも、義とされたものの歩みですね。義とされたものが歩んでいくので、この歩みは称賛を受けるに値するわけですが、そのような歩みへと導くことのできるお方、それはイエス様ですね。皆を褒めたたえつつ、このお方から、任せられたそれぞれの働き、それが人間関係であり、持ち物であれ、時間であれ、この命のすべてですよね、それらをこのお方に忠実なものとして、使えさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。